ございます。聖書と福音の時間です。アジサイの花言葉は移ろい。その由来は花の色が少しずつ変わっていくところから来ています。実はこれは花の老化現象の一つだそうです。私たちも年齢とともに少しずつ変化していきます。頑固になる人、柔和になる人、同じ一生ならいつも希望と笑顔にあふれた人になりたいものです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
おはようございます。天川忠です。先日あるトップアスリートのインタビュー記事を見ました。それによると、アスリートが持つ目標には結果目標と姿勢目標の2つがあるんだそうです。結果目標とは、例えばこの大会で優勝してやろうとか、メダルを取るんだというようなものです。でもこの結果目標には不確実要素が多いんだそうです。例えば100メートルの陸上選手がいたとして、結果目標を大会優勝と置いたとします。でも突然試合にウサイン・ボルトのような選手が出現したら、その目標は達成できません。この結果目標とは自分だけでコントロールできないものなんです。ですが、自分の練習をしたことをこの試合で全て出し切ろうという姿勢目標は自分のコントロール下にあるんです。そしてアスリートはこの結果目標に縛られると、ガチガチに緊張してかえって良い結果が出せないというんですね。確かに前のオリンピックでもそのような場面をいくつか見ました。さて、私たちの人生にもこの結果目標と姿勢目標の2つがあるように思います。最高の努力をしても不況という波が押し寄せれば、仕事はうまくいかず、リストラや会社倒産も起こり得ます。またどんなに勉強しても、自分より成績の上の人がたくさんいれば、志望校には入れません。体調管理が万全でも病気になります。このように結果目標は自分の思い通りにはいきません。ですが、今言ったことは基本的には人生のある一時点での結果目標です。では、私たちの人生そのものの結果目標とは何でしょうか。人生を閉じるときに、私の人生は最高だったと思えることではないでしょうか。では、人生を通しての姿勢目標とは何でしょうか。それは、私はこの人生をこのように生きていきたいんだという目標だと思います。今日は人生の二つの目標、結果目標と姿勢目標を聖書から考えたいと思います。聖書の一節を読みします。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。これは紀元一世紀の信仰者パウロの遺言のような手紙の一節です。パウロは紀元60年半ば頃に殉教したと言われています。信仰の上に殺されたんです。先ほど読んだ中に、世を去る時はすでに来たとありました。それはこの殉教する時が目の前に迫ったという意味です。さて、パウロの姿勢目標、どう生きるのかということですが、彼は走るべき道のりを走り終えと言っています。これは自分の使命を成し遂げたという意味なんです。彼の姿勢目標は自分の使命達成なんです。皆さんはご自分の走るべき道、ご自身の使命をお持ちでしょうか。考えたこともないと言われるかもしれません。でも聖書は全ての人に達成すべき使命、走るべき道のりがあるんだと言っているんです。 もし私たちがこの世界に偶然誕生したなら、達成すべき使命はないでしょう。なぜなら、出会いも別れも、成功も失敗も全てが偶然の巡り合わせなんですから。しかし、この世界が神のご計画の中で意味と目的を持って誕生したのであるなら、私たち一人一人にも生まれる意味と目的があり、使命があるはずです。例えば映画を作るとき、その映画監督が主役や脇役、通行人一人一人に至るまで、すべてのキャストを目的を持って集めます。同じように私たちも必要だから、神はこの世界に生み出したということです。私たちは例外なしに、自分の走るべき道のりを持って、この世界に誕生したのです。その道はオリジナルであり、他人と比較する必要のない道です。ただし、その道を走るかどうかは、その人の選択です。では、どうすれば自分の走るべき道を知ることができるのでしょうか。先ほど映画のことをお話ししました。通行人がどうすればいいのかは監督に聞くのが一番です。私たちもこの世界に私を生み出した方のところに行き、聞けばいいんです。つまり、走るべき道を知るためには、神と出会う必要があるんですね。さて、もう一つの人生目標、結果目標とは何でしょうか。私たちの人生の最終到着点は例外なく死です。そして死は自分のコントロール下にはありません。長生きしようと思っても、大きな災害が来れば吹き飛んでしまいます。死はコントロール不能の代表のようなもんです。しかし、先ほどのパウロの言葉はとても興味深いですね。今から栄冠が用意されているだけですと言ったんです。今からとは死んで後のことを指しています。彼は死んだ後、自分を待っているのは栄えある冠だと言ったんですね。これはアスリートで言えばオリンピックの金メダル、いやそれ以上のものでしょう。そしてこの栄冠がもらえたらいいなぁと希望を言ったのではなく、用意されていると断言したんです。結果目標のはずなのに、間違いなく手に入れられるものだとパウロは言ったんです。なぜそんなことが言えたのでしょうか。実は、これは彼に与えられた神からの約束だからです。パウロは、神に与えられたその約束を目当てに全力で走っていたんですね。パウロは人生の半ばで神に出会いました。その時から彼の人生は一変します。神に出会い、神を信じるということは、この世界で悩みや問題が起こった時、わずかな慰めを得るというような小さなことではありません。人生そのものがダイナミックに変えられていくということなんです。それは自分の人生には他の誰にも実現できない使命があるということを知ること。つまり、この世の評価など関係なく、私はこのために生まれ生きているという確固たる走るべき道を見出すことなんです。そしてその人生の果てには不確実なものではなく、神が約束した栄冠が待っているのです。金持ちでも、学者でも、政治家でも、この世の多くの人は死の絶望に向かって恐れながら進んでいます。しかし、パウロは神が約束する栄冠に向かって全力で走っていたのです。希望の光に向かってです。パウロは確かに殉教しました。殺されたんです。しかし、間違いなく彼はその最後の瞬間に、私の人生に悔いはなかった。最高の人生だったと思い、天に帰ったでしょう。私はそのような人生を歩みたいんです。迷子のように、どの道が正しいのかがわからない人生ではなく、失敗か成功かわからない人生ではなく、希望の光に向かって全力で走り切りたいのです。そして、あなたにもその道を歩んでいただきたいのです。神に出会ってください。神をぜひ信じてください。その道が見えてきます。心からお勧めいたします。
上原玲子で生きるってさ。
太陽が当たる日々も光のない日々も同じように命はある、生きるってさ。涙の日が多いけど生きるってさ、辛いこともあるけど生きるってさ、虚しいこともあるさ、生きるってさ、素敵じゃないの。過ぎた日々はもう帰らない、悔やむことも誇ることも、今日という日を生きてゆける、与えられた命がある、生きるってさ。涙の日が多いけど生きるってさ、辛いことも。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想など何でも結構ですのでお送りください。また高原郷一郎さんのゴスペルメッセージをご希望の方はテープ希望または CD 希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。テモテへの手紙第2、4章6節から8節まで。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。